トが送るスケスケトーク番組水曜のラジオスイラジ
水曜のラジオ始めていきたいと思います。ゆうとです。この番組はリスナーさんからいただいたメッセージをもとに3人のおじさんが好き勝手に調理するスケスケトーク番組です。アップルポッドキャスト、スポティファイでもお聞きいただけます。それぞれ番組名を検索してみてください。それでは今回もこのお二人とお届けしたいと思います。どうぞ。
はい、DJ インターネットです。
恭平です。
はい、よろしくお願いします
これはタネットさん無理があるんじゃないですか。これはねじ込んだんじゃない。
はい、ちょっと
これはすごいよ、はい、
びっくりしたかと。もうバレてるんですけど、バレちゃったかなと思いますが、はい、水曜のラジオ、ナンバー138ですね。はい、今回は、
はい
はい、やっていきたいと思うんですけど、ですね、ゆうとさんがちょっと
ちょっとね、
はい、
懲役本当に
もう
わっぱをかけられちゃって、もう、
はい、ちょっとね、衝
撃いっちゃったもんで、
はい、白と黒のね車に乗せられて運ばれていってしまったんですけどね。
そう、
はい、まあ、まあ、あれですよ、まあちょっと本当のところを言うと、まあお仕事がちょっと、
まあ予定が合わなかったっていうね。
そうそう、本当にやっぱりこういう時が来るなっていうのは、いずれこういうことがあるなっていうものは分かってはいたんですけどね。
まあまあ、だって入院したってそうだし、
はい、
俺も1回ぐらいあったんじゃない。なかったか。
遅刻しちゃうとか。すいません、
遅刻がありました
そういう時は。
あ、そうですか。
ありましたね、はいはいはい、
寝てたとかね。
あ、そうそうですね、はい、あとはなんだろう、例えばこうやって僕と恭平さんが2人で喋るっていうのは、
うん、
かなり前なんですけど、
うん、
1回だけあって。
あ、そう、
覚えてます。
覚えてません。
あ、本当ですか。
はい、
ス
イラジで
裏カフェも始まるか始まんないかぐらいの時で、バーテックスで収録したんですよ。
あ、そう、
はい、
皆さん貴重な回ですよ今回も。
はい、そうですね。それで本当にあの時は本当話が盛り上がらなくて、お通夜みたいな収録になったんですけど
いやもう不安だわ今日今日不安だよもう。
確かあの時はなんかちっちゃい空箱の中にフリートークのネタが書いてある、
うん、
おみくじみたいなのがたくさん入れてあって、
全然覚えてない。
マジっすか。
もう半端じゃないね、覚えてな、なさすぎも
そうですよ。それを恭平さんに弾いてもらって、
はいはい、
あ、これね、アップル製品ねとか言って二人で喋るんだけど、やっぱりこうゆうとさんがいないからなんか盛り上がらず。いや、
そうなんだよ
みたいな。
あのおじさんさ本当は仕事やってねえんだからさそんな忙しくないんだから頼むよ。
いや
でもね、まあしょうがないですよ、う
ん、はい、
だから途中物足りねえなと思ってさ、
はい、
思う人もいるでしょうけど、
はい、
まあ、ちょっと最後まで聞いてくださいよ。
はい、ね、そうですね、はい、
うん、
やっていこうと思います。それで、まあ、まあ今回はまあ緊急事態ということで、
うん、
僕もですね、いや、どうすればこれをより面白くというかね、
うん、
できるかみたいな、ピンチをチャンスにじゃないですけど、
はいはいはいはい、
どうしようかなって考えた時に出た答えが、
うん、
AI ゆうとくんを作るっていう
AI ゆうとくんに喋らせるって
はい、
チーム未来、
はい、AI にですね、スイラジって3本のマイクで撮ってるんですけど、
うん、
それぞれ個別に音を録音できてるんですね。
ああ、そういうことか、
はい、
わざわざ吸い出すこともなく、
はい、
ゆうとくんのパートだけを引っ張り出してきて、
はい、そうなんですよ。そのゆうとさんソロ音源、
うん、
これをですね、 容量的に言うと3ギガバイト分ぐらい。
ゆうとくんの肉声3ギガ、
はい、を AI にもう何回も何回も聞かせてですね、あのモノマネしてみろって言っての
結果あれ
の結果これになって、
まあまあでもであればまあまあ良かったんじゃない。
そうですね、
これさでも犯罪できるよね。
そうなんですよ、結構これは何だろう、 AI のウェブサイトにちょっと会員登録して、うん、月額料金とか払ってちょっとこういうのができるようになるんですけど、
うん、
これよりももうちょっとなんかこうプレミアムプランみたいなものがあって、そうするとやっぱりより精度の高い、声ができますとか、やっぱアクセントとか、
はいはいはいはい、
抑揚をつけるとか、悲しく喋ってくださいとか楽しそうに喋ってくださいとか、はいはい、ちょっと怒ってるようにとか。
俺さっき収録前に聞いた、絶対このテンションで喋らねえだろうっていうちょっと元気のいいゆうとくんのゆうとですっていうのをちょっと聞かせて。
はい。
ゆうとです。
これはちょっと元気ありすぎて俺好きなんだよな。ゆうとですみたいな。
そうですね。
おこれでもすごいよ、なんか TikTok とかインスタとかでたまに出てくるCコクの、
はい、
なんかしょうもないなんかさ通販の、
はい、ありますね、
あれみたいだもん。
はい、これ何回か喋ってみろ喋ってみろっていうたびに、うん、ちょっと結果が変わったりとかするんですけど、かなりC 国っぽい、絶対にこれあれだろ AI だろっていう、
ちょっと噛んでたしね。
はい、そうそうそうっていうやつもあったり、
うんうん、
でも今回やっぱ この京平さんの事務所でちょっとこの AI ゆうとくん作ったんですよって発表して、うんうん、テストでやってみたら今日はだいぶ調子いいです。
今日喉の調子いいんだね。
はい、喉の調子めちゃくちゃいいですね。
AI ゆうとくん、はい、もうそのうち AI 京ちゃんにもなってもうタネット一人でできるようになっちゃうんじゃないの。
そうそう
そうもうすごい、いらないよもう人。
本当に京平さんも捕まんない時ありますから、そういう時は AI 京ちゃん出てくるかもしれない。
そうね。いや、そうですよ。
はい、
素晴らしい技術ですね。
いやー、ちょっとね、これもなんだろう、なんかちょっと気味悪いと思われるリスナーの方がいらっしゃるかなと思って、うん、ちょっとビビってたんですよね。
うん、
というのも昔ドワンゴ川上さんっていう人がいて、そのドワンゴ川上さんが、何年のも前の話ですけど、
うん、
AI で人 の CG を作って、はいはい、宮崎駿さんにこういう動きをする人間どうですかねって言って、
ぶち切れられてたやつね。
人の関節 の, 許容範囲を思いっきり超えたぐにゃぐにゃと歩く人間をですね、はいはい、こう CG で AI で作って宮崎さんに見せたら、もうめちゃくちゃ切れて
不愉快だまで言われてたよね。
はい、川上さんがあれだけこう平社員に切れ散らかしていた川上さんが目を丸くして豆鉄砲を食らったみたいな感じになるっていうのがもう超面白いネットミームというかね。
そうだね、
そういうのではあるんですけど。
ありましたね。まあでも AI の時代ですから。
はい、そうですね。ちょっと僕もだいぶ私生活とかでは AI にいろんなことを聞いてみるとか、
うん、
そういうこともすごい増えてきましたね。
そうだよね。でもチャット GPT、
はい、
とかって結構やっぱり不完全なことが多くてさ、
あ、はいはいはいはい、
やっぱり全然見当違いなことも言う、当たり前のように自信満々に言ってきたりとかさ。
あ、まあそうですね。
そう、うちの奥さんもよく喧嘩してるもん、チャット GPT と。本当に喧嘩してる。
ふざけんなって打ったりするんですか、
とかあのそんなはずはないとか言ってやってもう一回調べてくれとか言うと向こうもちょっと言い返してきたりとかするんだけど、そうだけどね、あの最終的にはもう超謝らせたりとかしてる面白いでも結構話聞いてるとあのそれを鵜呑みにしちゃまずいねみたいなこともやっぱり当然のように言ってきたりするから、
そうですね、
やっぱりまだあの最終的には人のチェックが必要というか、まあでも面白いですね。
あ、はい、
はい、
よかったとりあえず
というニュース
ですね、あの今回は、それはニュースではなくてですね、はいはい、今回、まあ、ちょっとお伝えすることみたいなのが結構多いかなって思うんで、あの今回もニュースをねちょっと普通通りやらせてもらおうと思います。
はい、
はい、
お願いします。
はい、スイラジ的ニュース、ポッドキャストランキングトップ10に入りました。イエーイ。
そうだ
そうですよ、
一瞬ね、
はい、一瞬ね、
一瞬ね、
一瞬です、はい、あのここ数回ね、配信を遡ってもらえると、我々が、まあ、Apple Podcast のコメディっていうジャンルの中の、まあ、即興コメディっていう種類で登録をして配信をしているわけなんですけど、まあ、それのランキングが、ありまして、でスイラジがトップ11に入ったみたいなところで、
そのニュースはね、あったね、はい、
みんなでわーってこう3人で盛り上がりましたけど、あれから7月3日木曜日の夜10時に、なんとトップ10に入りました。
その瞬間ね、
はい、瞬間的にですね、
はいはい
はい
はい、すごいよ。でもトップ10は
そうです、ね、
トップ10ですよ、あんだけ、はいはい、転がってるチャンネルの中で、
あのこれもちょっと AI に調べさせたんですけど、今世界で配信されてる日本語のポッドキャスト、
はいはい、
今、3万番組ぐらいあるんですって。
3万、
はい、
分の10、
3万分の10ですね。
すごいじゃん。
いやでもこれはやっぱりあの11ってすごい、あの、
まあ、ちょっと気持ち悪い
じゃないですか、
ちんぽじ悪い感じ
そうそう、うん、あと1個なのにっていう、
わかるわかる、みたいな、
あってクッてなってたんですけど、やっとですねトップ10入ったという、
まあ、一瞬とはいえ僕ら入りましたからねトップ10には、
はいはい、そう
な、ちなみに今何位なんですか。
今は結構7月も後半に差し掛かってしまっていますけど、はいはいはい、そっからやっぱりだんだんだんだん落ちていくので、
そうでしょうね。
確か90位ぐらいに、
すごい落ちるな。
いたと思います。
すごい落ちるな。
はい。
すごい落ちるけど、でもまあ3万分のですからね。
そうですね。でも大体、その、最高到達点が今10ですけど、まあ、10から100ぐらいまでの間を、こう、浮遊しているというか、
ちょっと皆さんの力で10以上生かしてくださいよ。
そうですね。
だから嫌かもしんないけど、
はい、
会社のね後輩にちょっとこれ聞いてみなよって言うとか
そうですね、本当に
そう、
うんうん、
ついに彼女に聞かせてみるとか、
はい、
ドライブの途中になんかさ、そういう布教活動さ、嫌かもしんないよ、
はい、
しんないけど、
うん、
ちょっとやってみてくださいよ。
はい、あのスイラジのステッカーも新しくできまして。
そうだよそうだよ、あ俺結構会った人に配ってるよ。
ありがとうございます、
で結構喜んでるよ、
まあ、よかった、
うん、
で僕もあの道行く人とか、うん、
知らない人にあげちゃダメだよ
最近あの知り合った、
うん、びっくりしちゃうから
人とかにあげたりとかしてるんですけど、うん、やっぱこう1枚だけ、1人に対して1枚だけ渡すんじゃなくて2枚渡してますからね、
うん、
こう自分用と他の誰かに渡してくださいっていうような形で、
まあ、そうよ、
はい、やっていて、今日はお昼に泉亭って分かります？
あの湘南の方にある、
あーそうですそうです、
なんだっけちょっと待って言わないで、 ネギレバで有名なね、孤独のグルメか。
はい、はい、柏の中心部を外れたところに、
いやもう中心部も大外れですよ、はい、湘南なんて、
湘南っていうエリアがあって、
郡、
はい、
郡です。
でそこに、泉亭っていう定食屋があるんですよ、なんかこう山の中に、
うん、
で、まあ、それが、孤独のグルメに出たっつって、まあすごい今有名になって、
混んでた、
今日は待たずに入れましたけど、僕が入ってすぐは結構なんか行列できちゃってましたね。
やっぱそうなんだ。
はい、
まあでも孤独のグルメとか関係なく、普段から昼時は、まあ、あの辺何もないからさ。
そうですね、
何もないよ、
はい、
畑とかしかないでしょ。
そうですよ、
もうだってタヌキだってキツネだってウサギだっているんだからさ、
はい、
本当にもうブレーメンみたいなとこなんだからさ。
本当そうですよね、うん、あのこんなにも、自然豊かな場所が柏にあるんだみたいな。
そうだから、目つぶってあそこにポトンと落とされたらもう確実に他県だと思うよ。
分かんないですよ、本当に。
あれ方言がないみたいな。
はい、そうなんですよ、
すごいとこですよ、はい、まあ風情あっていいよね、うん、なんか雰囲気がね。
はい、で今日はそこの場所にランチ食べに行って、
チャリで、
チャリで、
お
ね、もう結構もう腕焼けちゃったんですけど、
今日暑かったよね。
はい、で相席でお願いしますって言われて、相席になった人にステッカー渡してました。
震えてただろ、怖くて怖がってただろ。
いやでも話しかけてきた先行が向こうなんですよ。
お
で僕がレバタレ定食っていうのがあって、ちょっとその一番有名なのがネギレバ定食、
シグネチャーね、
はい、うん、シグネチャーのちょっとタレが甘辛いバージョンがあって、僕はそれを頼んだら相席の人がそれ美味しそうですねって言ってくれて、
一口くださいよ
なんてメニューですかとか聞かれて、いやこれはこうこうこうでっていう話をして、もうちょっと仲良くなれれば一口どうですかみたいな感じにもなったと思うんですけど、
やめてよちょっと一口食べますかっつって、散々タネットが恥つけたやつ、はい、絶対やだ俺そういうコミュニケーション本当に。いやたまにいるんだよ、食べますみたいに言ってくる人とか。
まあいらっしゃるでしょうね。
無理無理だもん、全然無理。お前どんな教育受けてきたんだよとか思うもん。
はい、
そうですか。
今日まあ2人収録ということで、恭平さんにはですね、ちょっと何だろう、緊張するかもしれないとか、プレッシャーに感じるかもしれないって思って、僕柏で生搾りオレンジジュースの自販機っていうのがあって、
オレンジがいっぱい詰まってるやつね。
はい、その場でギューって潰してくれる自販機があるんですけど、そのジュース今回お持ちして今飲んでますけど、
はい、美味しいですよ。
これは
初めて飲んだ。
ああそうですか、
うん、なんかよく自販機はね、これの自販機はよく見るけど、
はい、実は柏のね西口の方に一個ポツンとありまして、
うん、
僕は結構そこの道よく通るんで、
うん、
買って飲んだりとかよくしてるんですけど、
美味しい。
これ美味しいですよね、うん、これは一個350円ぐらいのもので、
うん、高級。
そうですね。で都内に行くとまた別のオレンジ生搾り系の自販機がもう一種類、もう一つブランドがあって、そっちの方は1杯600円とか、
いらない、
結構するんですけど、
いらないよ。
はい、
まあでもタイのオレンジジュースってうまくてさ、生搾りの、はい、まあ、それもやっぱ高いもんね、600円ぐらいするもんね。
ああそうですか、
うん、うまいけどすごく、
はいはいはい、
俺好きなんですよオレンジジュース。
ああよかったです。
好きなんだよこれ 100% の。
ああもしかしたら嫌いかもしれないと思って、結構
グレープフルーツだったらやだ。
あ
グレープフルーツジュース好きな人ってこの世に一人もいないからね薄いピザ好きって言ってる人と同じぐらいこの世に一人もいないから
トロピカーナのピンクグレープフルーツ、
あれだってトロピカーナ一番売れないって言ってたもん。
あ、そうなんですね、うん、
一番売れないってもうやめようかと思ってるって言ってるもん。
苦いからかな、
うん、あんなもん好きな人一人もいないからグレープフルーツジュース一人もいませんよ、
はい、ということでですね、はい、まあ、今回の、まあ、ニュースは、
まあ、10位になったよ一瞬っていうね。
そうですね、うん、はい、
だからこれがもう安定してさ、
はい、
こう、まあ、10位とは言わないけどさ、
はい、
まあ、20位ぐらいにさ、浮遊できるぐらいに、
はい、常にこう漂ってるぐらいの安定感は出していきたいですね。
ダメだろ AI に喋らせてるよ。じゃ全然ダメだ。
これはあの
イレギュラー、
あの一時的な措置ですから。
そうですか、はい
はい、
ゆうとくん早く帰ってきてね。
はい
本当に、
今回はねお休みをいただいちゃってすいません。ここからはきょうちゃんと、タネット2人で話してもらって進めてもらえたらと思います。
間が悪すぎるしまあでもよくできてる、よくできてる。
これあのベストテイクですね。
これはいい、
はい、
うん、今出すとこじゃないけど、
はい、
これはいい、よくできてるよ
はい、よかったです、
うん、
はい、
スケスケトーク番組水曜のラジオ。
水曜のラジオ、この番組はリスナーさんからのメッセージを全国から大募集中です。インスタグラム、ツイッターでハッシュタグ水曜のラジオと検索し、工事ホームページ内のメールフォームからお送りください。 SNS のダイレクトメールからお送りいただいても OK です。ダレラジステッカーが欲しい方はミールフォームから住所氏名を添えてメッセージを送ってください
でちょっと読めないとことかあんだね、
はい、
ダレラジステッカーとか、はい、ミールホームとかあの、まあ、確かに TikTok とかの広告でもそうなってる。
そうですね、う
ん、なんか苦手なあれあるんだな。
はい、漢字がちょっと苦手みたいですね、うん、
C 国なのに。
はい、そうなんですよ。はい、はい、AI
そうす
か、 AI ゆうとくん、
AI ゆうとくんお疲れ様でした
、はい、ではですね、
はい、
ここからメールいつも通りちょっと読んでいきたいと思うんですけど、うん、ちょっとですね、これまでにかなり古いんですけど、
はい、
読んでないメールっていうのがあります。
まあ、だからしょうがないよ、
はい、
これいろんなのを加味して毎回お便り読んでるんですが、はい、読まないってことはないので、
はい、
っていうことだから、
はい、
いいんですよ。
で、まあ、そのなんだろう、どういうタイミングでメールをこう読もうかなって思ってたんですけど、この時かなと思ったんで、
うん、もう分かんない、何を思ってこの時かなんかよくちょっと分かんないけどまあちょっと読んでみてください、はい、ちなみにいつぐらいのメールなんですか。
はい、1通目はですね、はい、あの2023年
古いわ
2月23日
すいません
すいません、
ちゃんとでも読みますから。
はい、
もうがっかりしてるよこの人も、とっくに。
あのやっぱり
もう傷も癒えたよ
いきなりカチョカバロさん名前ね、
カチョさん、
はい、カチョさん名前読まれて、うん、びっくりすると思うんですけど、
もう聞いてねえよきっとカチョさん読まれねえからっつって、ね、
はい、
カチョさん読んでますよ。
はい、ちょっと読んでいきます。
はい、
ラジオネームカチョカバロ運送の件、性別男性、千葉県にお住まいの方の普通のお便りです。ゆうとさん、恭平さん、インターネットさん、こんばんは。私多分切れ痔になりました。お尻を拭くと血がつきます。最悪です、痛いです。それとスイラジ100回配信おめでとうございます。お祝いのメールが随分遅れてしまいましたが、毎回楽しく聞かせていただいています。100回で終了しなくてよかったです。今後の配信も楽しみにしていますので、どうぞお体に気をつけながら収録をお願いいたします、というお 便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに今日のこの放送何回目だっけ。
今日はですね、
はい、
138です。
100回おめでとうございますって言ってくれた。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。もうね、課長さん切れ字も多分もう治ってるからとっくに、
うん、そうですね、
なんだっけってなってるよ。切れ字が発展してイボ字になってるでしょ。
あの運送会社ですから、
課長カバル運送ね、
結構あのちっちゃいトラックとかで走ってお尻とかにダメージが来てるのかもしれないですね。
来るって言うよね、配送業の人ね。
そうですよね。最近あの僕買ってよかったものはロードバイクの、うん、レーパンって分かります？
ああ分かる、レーシングパンツね。
あ、はい、
はいはい、
あのスパッツみたいなもので、普通のスパッツとは違うのがお尻の部分にパッドが入ってて、
あのお尻とあのアリの戸あたりのところまでこう
そうですね、
パッドなんか柔らか素材がついてるやつでしょ。
はい、
ああれね、
あれのなんかアマゾンで、ハーフパン、ハーフなんだろう、膝の上ぐらいまでの丈のやつ、
はいはいはいはい、ちょっともっこりしてるやつね。
あ、そうですね、あれを買ったんですけど、あれだいぶいいですね。
乗ったことある人は分かると思うけどあれマジでしびれるよね。
あ、もう本当にあの初心者、
肛門と玉の間、まさにアリの戸あたりとされる
そうです、ね、
ところ、
はい、
あそこしびれるもんね、
はい、あれ初心者の壁ですね。
あれどうすりゃいいんだろうね。
そうですね、あのなんだろう、まあ、あの柔らかいサドルに変えるとか、
うん、
あとはサドルもサドルでこう地面と平行じゃなくて
ちょっと前傾にしたりとかでしょ、
角度がつけられたりとかするんで、そういう部分のこう1センチ2センチとかのこう
自分に合うようにね、
はい、微調整とか、あとまあサドルの高さもそうですけど、あとまあ自分の体とかをこう浮かせてほんの1センチ2センチとか上下に移動させるだけでも痛さとか
結構つれえもんな、
変わってくるんですよね、うん、
あれは本当につらい、なんかもうあの種なしになっちゃうよとか思うもん。
あー、でも分かりますね、あそこまでこうガンガンガンガン、
そうそうそうそう、
衝撃が来ると、
常にさ衝撃が来るじゃん、
はい、
ダメでしょあれ。
そうですよね、
まあでもそれを防止するふかふかパンツを買ったと。
はい、パッド入りのやつい
いじゃん
とか、結構なんか運送系の人は履いてる人もいるかもしれないですよね。
運送系はあれじゃない、座布団じゃない。
あー、座布団が
ドーナツ型のやつとかさ、地、はいはい、の人多いっていうもんね。
はいはいはいはいはい、
切れ字なんてたまに拭いたらちょっと血ついてたとかあるけどね。
あー、僕もありますよ、
うん、ちょっと頑丈なやつしちゃった時とかさ
そうそうそうあのサンゴみたいなやつとかを、
そうそうそうそうそう、なんだこれみたいな、
ありますよね。
これは多分うんこじゃないだろうみたいなやつ出た時あるよね、切れるよね。
ありますよね、
はい、あれ連続でやってるとイボ痔になるんでしょ。
あ、そうですね、やっぱりこう何回も切れたりとか、
うん、
中途半端に治ってるのがまた切れるとか。
俺昔ね、
はい、
できたことあるんですよ。
はい、イボ痔ですか。
うん、
あー、で僕もありますよ。
で、まあ、結論、はい、イボ痔じゃなかったんだけど、なんかね、前日それこそ、
はい、
むちゃくちゃチャリ乗って、
あ、
でその翌日に飛行機でトータル21時間ぐらい飛行機乗ってまあエコノミーじゃないですか。
そうですね、
そうで、まあなんかアメリカかどっか行って1週間ぐらい過ごして、
はい、
でまた21時間前後乗って帰ってきたの、
はい、うんうんうん、
でなんかお尻に痛くもなんでもないんだよ、はい、違和感があって、はい、風呂入ってる時にちょっと肛門触ってみたら、
はい、
普段触り慣れてないなんかプクッとしたものがあって、
あ
え、これイボジじゃんと思って。
そうですね、
でイボジって痛いんじゃないのと思って、全然痛くないの。 あ、何にもない、なんかプルンとしてな、見てないよ、見てないけど、はい、多分可愛い何かがついてる。グミみたいな可愛いのが、あの見たことある、あの鮭の赤ちゃんのお腹がプクってなってるやつ、イクラの後半みたいなやつ
ありますね、
はいはい、なんか多分そういうのがついてるはずみたいな。で俺そこ病院行って、はい、まあ、先生恥ずかしい話、俺イボジになっちゃったと思うんですけどつったら、
はい、
まあ、結論それ血まめだったんですよ。その飛行機乗ってチャリ乗ってってやって、はい、まあ、結果肛門酷使したんだろうね、
はい、
でこれは血まめですみたいな、要はエコノミー症候群ですとかって言われて、
あ、
そうそうそう、なったことはある。でイボジって痛いんでしょ。
そうですね、イボジは、まあ、ちょっと痛いですね。
なんだ、どうすりゃ治るの、薬。
あ、僕はなんかちょっとあの恥ずかしくて行かない時、
いやまあ恥ずかしいっすよ、
があったんですけど、その時に自然治癒した感じですね。で
もイボなの、まあ、圧倒的、
圧倒的イボというか、京平さんがさっき喋ってたのと同じようなあのグミみたいな。
サイズ感は分かんないんだよ。あ、分かんないんだけど、もうその触った感じ、
はい、
普段肛門にそんなものはついてないじゃん、
はい、
だからなんか気分的にはものすごくでかく感じるわけですよ。
あ、分かります分かります。
そうだけど、まあなんか医者曰く、
はい、
小指の爪ぐらいです、まあまあでかいけど、ね、俺はなんか親指の爪3個分ぐらいかと思ったら超巨大な。
はいはいはいはい。あ、僕は鏡で見たりとかしたことあるんですけど、コーヒー豆1個ぐらい、
まあ、だからそんぐらいか、俺も小指の爪、だから
小指の爪ぐらいですね。
それができるんだよ。
はい、
まあ、課長さんね、
はい。だってこれは多分あのキレジ、
キレジだよ、
はい、キレジも、
まあ、キレジこそ治るんじゃない、切り傷じゃん要は。
そうですね。でもまあこれがまあやっぱり太いうんちがこう毎回出る感じだと、うん、慢性的になってしまいますからね。
まあでも2年経ってますから。
はい、
治ってますよ。
治ってますかね。
治ってますよ、はい、元気ですよ。
もしあの聞いてたら、あのカチョカバロさん、あの現状をね、
そう、現状の肛門の状態をまた教えてくださいよ。すいませんね、遅くなっちゃって。
はい、ちょっとね現状をまたメール
して。でも読むでしょちゃんと、こうやってね。
そうですね、うん、はい、ありがとうございました。はい、じゃあちょっとですね、まだまだ次の
じゃんじゃんいきましょう。
次のイニシエメールを
やってイニシ
読んでいきたいと思います。はい、はい、
今消化って言おうとしたろ。
いやいやいやいや
い
や、言ってないですよ。
読むんだからちゃんと、はい、愛情を持って感謝の気持ちを持って、
はい、そうですね、はい、は
い、お願いしますよ。
はい、そんなことないですよね、 AI ゆうとくん。
ゆうとです。
ああ、です、だそうです。
だそうですね。
だそうです。元気なんだよな。
そうですね、普段声に張りがある、
張りがあるんだよな。こんなゆうとくん聞いたことねえけどな。
はい、はい、では、メッセージ読んでいきたいと思います。ラジオネーム丸田シックス。
おー、シックス。
はい、年齢42歳男性、千葉県にお住まいの方の人生相談です。
これはいつ頃のメールなんですか。
これはですね、はい、あの2022年、
いやいや、もう45歳でしょ、もう
11月15日。
45歳、生きてるかも分かんないよもう。マルダシックスさんは、はい、たまにくれるけどお便り。
そうですね、うん、はい、あの今来たかっていう、はい、突然あのね、あのびっくりされてるかもしれませんけど、うん、
はい、まあでも3人のおじさんが、まあ、今回は2人ですけど、はい、好き勝手に調理しますから大丈夫ですよ。
はい、じゃあ呼んでいきたいと思います。水曜のラジオのお三方、放送100回オーバーおめでとうございます。今年こそポッドキャストアワード取れるといいですね。家族総動員して毎日投票を頑張ります。さて、先日は中年のおけけの話にお答えいただきありがとうございました。皆さんの意見を聞いてから やはり清潔感って大事だよなと思い、タネットさんが言っていた除毛クリームを試してみました。これマジやばいですね。ものの5分くらいで全身ツルツルになっちゃいました。毛は溶けちゃうのにお肌は荒れないし、ちょっと怖いぐらいです。これ頭に塗ったらどうなっちゃうんだろう。ってことで、お三方はやってはいけないのに、ことの顛末は読めているのに、どうしてもやりたい、どうしても我慢できない、素敵なエピソードはありますか？これからも斜に構えた中年の偏屈生活を期待しております、というお便りです。
頭に塗ったらどうなっちゃうんだろうって、それなりに溶けちゃいますよ。
はい、
あれでもすごいよね、除毛クリームってね。
あ、そうですよね。僕もちょっと、このマルダシックスさんが言ってたこの除毛クリーム、僕があの除毛クリームって言ったのを、まあマルダシックスさんがお試ししてくださったっていうことなんですけど、僕もやっぱりやったことありますね。
あれいいよね。
びっくりします。
いいけど臭いよね。
あ、結構やっぱ匂いますね。
毛燃やしたみたいな匂いしない？
あ、ちょっと硫黄っぽいというか、
そうなんか変な匂いする。
はい、それで、なんだろう、あの僕はあの脇の下にやってみたんですけど。
脇毛ないの？
あ、脇毛あるので、ちょっとまあ試しにやってみたら、かなりチリチリというか、あのち
なんだろう、そう、なんかへぼくなるんだよね。
そうなんですよね。毛が、はい、チリチリになって、爪みたいなのでゴリゴリやったらもう根こそぎ、
わかるわかる、
ボワーって取れたっていうやつで、やっぱこう、あの恨みを持ってる人とかにこうジューってこう頭に
やばいと思うよ、
つけたりとかしたら面白いんじゃないですか。
いや面白くないだろ。また生えてくるけど、
はい、
あれ結構ダメージ食らうよ。
DJ ソダみたいな。
どういうこと？
あの DJ SODA っていう、
ああ韓国のね、
はい、韓国の DJ が、あの最近
ブリーチ失敗したんだっけ。
あ、そうそう、ブリーチ失敗して、あのチリチリになっちゃって、毛がごっそりみたいな。
あれかわいそうだよね。
で、なんかこう、あの精神的ダメージを受けたみたいな感じになってましたけど、
分かりそうなもんだけどな、やる前に。
そうですよね。この除毛クリームもちょっと痛かったような、ヒリヒリしたような、
まあすることもあるんじゃない？
はい、
肌弱い人とかね。
そうですね、気がしましたけど。
なんか事の顛末は分かってるのに
分かっているのに、どうしてもやりたい、どうしても我慢できない、素敵なエピソードはありますか？
素敵じゃないじゃんそれって。もういや、もうそんなもん
抜け出せない。
あのこの手の年齢とラジオ聞いてる人、
はい、
10人中9人はもうお酒でしょ、そんなの。
ああ、お酒、そうですね。
もうこれ以上飲んだら絶対明日死ぬのにって分かってんのに、
はいはいはい、
楽しくてウェイってなっちゃって死ぬみたいな。
はいはいはいはい、
もうそれに尽きるんじゃない？
ああ、ちなみに恭平さんは、うん、お酒をこう飲み始めた時がスタートとして、うんうん、
はい、
何時間飲み続けたことありますか？酔っ払った状態をどれだけ、維持してきたか。
覚えてないけど、まあいずれにせよ若い頃ですよ、そんなの。まあ、20代前半とか、
ね、はい、
俺ね弱くはないと思うんだけど、ペースがもうむちゃくちゃ遅いんですよ、もうカタツムリみたいに。
あ、
でそんなにビールとかハイボールとかガブガブ飲むタイプじゃなくて、
はい、
日本酒とかをちびちびダラダラ飲む、はいはい、タイプで、もっと若い頃はもうウイスキーのロックをひたすら飲むみたいな。
あ、
なんか強いお酒を、だあんま良くないんだよねそっちの方が。
そうですか。
体には良くないっていうよね。
へえ、
まあ、ビールガブガブ10杯も20杯も飲むのも良くないと思うけど、
はい、
あんまりだってビール20杯なんか飲めないでしょ、腹いっぱいになっちゃって。
でもなんかあのビールもビールで大ジョッキとか、
あの花瓶みたいなやつでしょ、1リッター入るやつでしょ、はいはいはい、 あれだって15杯飲むやつとかいるもんね。
いますよね。普通に3杯飲む、あれを3杯飲む女性とか。
いや、もっと飲む女性もいるし、はい、俺の友達の男友達だって本当10杯以上平気で飲むやついるよ。だってい
ますよね。
1杯1キロでしょ。
はい、そうですよね。
まあもちろんおしっこ出すんだろうけど、はい、飲み終わった頃十数キロ増えてるんですよ。
はい、そうですよね。
やばいよ、はい、入らねえよ。
あの普通のなんだろう、天然水とかでも2リットル一気に飲むのもまあまあきついじゃないですか。
だ、あれはお酒だからできるんですよ。麻痺して、
まず最初に体が喜んじゃうところから、そうそうそう、
高揚感に変わるから、いけちゃうんでしょう。キングオブドラッグですよ、お酒は。
そうですね、
うん、俺も最近めっぽう飲まなくなっちゃったから、
はい、
もうそういう失敗もないけど、
はい、
本当にお酒は本当にもう二度と飲まねえって思いながら、まあ少なくとも3日後には普通に飲んでたもんね。
ああ
、うん、まああとはダイエットとかもそうなんじゃない？
ああ、ことの顛末、ああ、まあ継続できないっていうことですかね。僕はあのずっと前からやってみたいことがあって、
うん、
それをつい最近解禁したんですけど、それ
ドキドキするよ
そんなあのそんなやばい話じゃないです。
お前今日2人しかいないんだから、
はい、
頼むよ、
はい、
何よ。
あのかなりメンソール成分が入ってるボディーソープを、
お前それチンチンピッて剥いて塗ってみてわーなんつってやってんでしょう、
を全身で使ってみるっていうのをやりました。
シーブリーズとか、
あそうですね、そうですね、あのなんだっけ、トニックなんちゃらみたいなやつが、
それどうだったの結局。
あれをあれって結構あの肌弱い人には結構しんどかったり染みたり、
まあメンソール成分だもんね
はい、するんですけど、でそれがきっかけで結構その僕はアトピーが悪くなり始めた節も
あれを使って
たんですよ。あの中学の中学生時代にあれを無理やり使ってて、で悪くなっちゃった。
なんで無理やり使ってたんだよ、歯食いしばって使ってたの。
なんかド S だ、自分ド M だったのかもしれないですけど、
あヒリヒリするっつって
そうですね、
えー
そうなんですよ。
でそしたら悪くなっちゃったの？
そしたら結構乾燥肌になっちゃって、でそれがもう結構ずっと続いててみたいな。
なんでまた使った、もういけるかなと思ってやってみたの。
はい、
お
であの今肌の質が
もういいですよ、
完全にこう前よりは向上してるんで。
全然いいですよ、アトピーのあの字もないもん。
はい、
うん、
で使ってみようと思って久しぶりにあのリベンジして、
お
肌が強くなってるせいか大丈夫だったんですよ。
お
でこれは嬉しいと思って
です、ね、なんで嬉しい、まあ確かにできなかったことができるようになるのは嬉しいけど、
はい、
別にあれじゃなくてもいいでしょ
そうです。
でもなんかすごくスースーするぜみたいな、
はい、
お
これは嬉しいと思って、うん、今もう本当に毎日のように使って、
えそれやばいんじゃないの、
寒とか思いなが
ら、まあ、確かに確かに
でもでやめられないっていうね
で結局それが蓄積してまたダメになっちゃうとかあるんじゃないの。
今は使い始めて2週間くらいですけど、あの今のところ体に変化はないので。
あそうですか
、はい、
あれね、まあ、俺も何回か使ったことあるけどね、あのそれじゃなくてシャワー終わった後にトニックみたいのを取って、メンソールの、
はいはいはいはい、
それペペペペって体にペチャペチャってつけて、まあ、軽く水で流す、はい、お湯で流す、
はい、
だけのやつとかは使ったことある。
あありますね、うん、種類が出てますよね。
そうそう、なんかマンモスの絵が描いてあるやつだったするあれ寒いってなるもんな。
松清で見たことありますね。そうそうそうそう、かき破った後とかにめっちゃ染みるやつですよね。
そうそうそうそう。そうあの蚊に刺されたところが染みるみたいな、
はいはい、
でなんだっけ、あのあれアワード、
あ
ー結局、はい、去年前回はどうだったんだっけ。
2000
箸にも棒にも引っかかんなかったくせえよ。
大体冬の時期にやってるんですよね。
あ、そうだった。
で2025年はまだこれから開催となる形で、2024と2023は、
3は佳作に入ったんだよね。
いや、佳作に入ったのは2019ですね。
19、そんな前ですか。
はい。
あ、そうですか。
そんな前から前もうやってたっていう感じなんですけど、ね、うん、2024と3はもう応募してないですね。
あ、そうだっけ。
はい、休止の期間とかがあったりしてて、で応募してないと思うんですよ。
え、応募したよ。
しましたっけ。
したよ。え、
でも箸にも触れず、
そうだよね、
っていう結果になってまして、もうそのポッドキャストアワード自体がもう超でかいアワードになっちゃって、やっぱりその芸能人の方とかお笑い芸人さんとかがもうランキングを席巻するような、
つまんないな。
はい、もう放送局が作ったっていう、あのクオリティの高いものでたくさん並んじゃっててっていう形。
そういうのじゃないのがいいんじゃんね。
そうなんですよ。
いや、でも分かんないですよ。もう僕ら10位に入ってますから、一瞬ですけど。
そうですね。
はい、
はい、あの頃よりかはまあまあちょっと成長はしてるかなっていう形はあるんですね。
うん、
でもまあポッドキャストアワードはかなりでかいアワードになってしまったので、
まあでも一応今年もエントリーはするんでしょ。
あ、一応ちょっとしてみようかなと思います。
するのは別にただなのがいいじゃん。
はい、はい、それでですね、実は今はですね、ポッドキャストアワード以外にも新しい別のアワード、別の人が作ったアワードっていうのが今実はできていましてですね。
ってことは、じゃあそんだけやっぱポッドキャスト、まあそっか、3万チャンネルぐらいあるんだもんね。
そうですね。でポッドキャスト配信者の、集まるイベントとかが開催されたりとか、
うん、まあ行ってたよね。
そうですね、うん、で行ったりとか、まあ、それもまあ継続して行われてますし、うん、どんどんこう新しいイベントみたいなのも、
うん、
生まれていってるっていう。
すごいじゃん、なんか
状況なんです
よ。明るいね、我々のこの業界は。
そうですね。で、まあ、機材も見ていくとどんどん新しいものが
使いやすくね、
はい、使いやすくコンパクトでっていうものが生まれていたりしまして、ま、市場というか、
うん、
規模は大きくなってますね。
その新しいアワードっていうのは何の、うん、エントリーしようよ。
はい、でそれがですね、はい、今回発表したいと思いますが、ポッドキャストスターアワードっていうアワードが新しく今応募期間中なんですね。エントリー期間中、はい、
うん、
でどういうアワードかというと、ポッドキャストクリエイターにスポットを当てたポッドキャストクリエイターナンバーワンを決定するアワード。
ちょ、ナンバーワンはちょっと難しいかもしれません
、はい、
ナンバーワン決められちゃうとちょっともう、
そうですね、
ちょっと違うじゃないですか、
はい、
なっちゃうじゃないですか。
続きまして、ラジオとは違った個人の思いや情報を発信するクリエイターたちにとって目標とする存在となることを目指し設立されました。本アワードを通じてポッドキャストならではの素晴らしい番組に出会えることを願っています。そういう願いを込めて作られたアワード、
うん、
ということで、
だまあ知るきっかけにもなるしっていうね。
はい、そうですね。で応募期間が8月31日まで。
まで？
はい、
もうぼちぼちじゃないですか。
ということでこれから応募しようと思ってて、で選考期間が9月1日から9月30日まで。
それはさ、前のポッドキャストアワードみたいにさ、
はい、
みんなからの投票とかじゃないの？
これがですね、アワードの賞、大賞、大きな賞、はいはい、まあ、一番すげえやつ、
はい、
っていうのと、審査員特別賞っていうのと、リスナー賞というものがありまして、はい、このリスナー賞が投票。
ほら、聞いてますか皆さん、はい、仕事の時間ですよ。これだよ。
はい、投票になります。うん、
まあ、はい、対象がね、うん、
はい、
取れりゃいいんですけど、はい、やっぱりその対象もいいんですが、
はい、
やっぱりリスナーの皆さんから支えられてるという感じにしたいじゃないですか。
そうですね、
みんな、あ、もう仕事ですよ、まあ、今のうち、はい、アカウントをちょっと多めに作っておいてください、ね、もう必要以上に、
はい、
アカウントもう何すればいいか分かるよね。
そうですね、うん、あの、うん、いろんなこう投票の
仕方が、ね、
スタイルがあって、
うん、
まあ、どういうふうな投票になるかっていうのが、まあ、まだちょっと予想ができない状態なので、うん、これはまあ後々アナウンス、
まあそうだよ、あの投票できる状態になったらすぐ我々の SNS、 まあ個人でもさ、
はい、
お知らせするんで、
はい、
まあ、ちょっとね、3人いるんだから誰かしらつながってるわけでしょ、
はい、
頼みますよ、
はい、お願いします、
うん、
ちょっとね、あのぜひあのやってもらいたいなと思いますので、ね、はい、ちょっとこれからあの情報は発信をお待ちください、
うん、もうある意味タイムリーなニュースやお手紙だったじゃないですか。
そうなんですよ、そうなんですよ、
お
でこれあのつなげられるかなと思って、
なるほど、
はい、という形なんで、
そういうことで、
はい、応募条件は、Spotify と Apple Podcast と Amazon で配信されている日本のポッドキャスト、
うん、満たしてますよ、今のところ、
はい、選考基準がオリジナリティあるクリエイティブな内容のポッドキャストであり、
うん、
音声メディアとして音質にも優れた番組であることを基準として選考。
まあこっちとらお前 AI ゆうとくんだっているんだろ本当に、
はい、AI ゆうとくんもいますし、
そうだよ、
はい、あの我々わりかし音質いい、
いやいいですよ、
いい側の人間なので、
うん、はい、もうこれは決定だな、
はい、音質としてはあの食い込めるかもしれないですね、
食い込め音質賞、
はい、音質賞、
音質賞いただきました
それでですね、対象に選ばれた人は、うん、番組は Amazon ギフト券10万円分、
すごい、
そして副賞として選べる Zoom 社製製品、
はあはあはあ、録音機材ね、
録音機材がもらえます、
うん、
はい、というのと、餃子セット
急にね、
はい、
急に、
はい、うん、あとはですね、審査員特別賞は、
うん、
Amazon ギフト券3万円分、
うん、
副賞で喉にいい健康食品セット、
なるほど、
はい、
うん、
あと、リスナー賞に選ばれると、
はい、
Amazon ギフト券1万円分です、
お、
はい、もらえるそうなので、はい、ちょっと頑張りたいですね、
頑張りたいよ、うん、
はい、
まあそのね、商品もさ、さることながら、やっぱその、
はい、
選ばれるっていうのがいいじゃん、認められるっていうのがね、こう僕らみたいなこう底辺がさ、
そうですね、
そう、認められるっていうのがいいじゃないですか、
はい、
うん、夢があるね、
はい、ちょっとこう地道に積み上げたものをこう何かにぶつける機会としては、うん、一つこれはいいかなと思うんで、
そう、なかなか大人になってさ、うん、
はい、
何かに挑戦するっていうことはだいぶ減ると思うんだよ。
そうですよね、うん、
まあゴルフコンペとかね、はい、そういうのはあるだろうけど、
はい、
なんか趣味でやってるマラソンの大会に出てみるとかさ、
そうですね、
そうそうそう、習い事ピアノとかのさ発表会出てみるとかさ、はい、あんまりなんかそういうの減るじゃん、はい、年取ると、ね、
はい、
だからね、そうこういうのに挑戦できるっていうのは、はい、とってもありがたいですね、
はい、なので続報をお待ちください、
そうですね、
っていう形で、う
ん、
はい、
まあ、エントリーしたらしたっていうしあの皆さんからの投票が必要な時は、
はい、
遠慮なくお願いするんで、
そうですね、
はい、
はい、あのワンチームで
そう、
はい、やっていきたいと思いますので、
チームスイラジ、
はい、チームスイラジでね、
はい、お願いしますよ、
やっていきたいと思いますので、
はいはい、
よろしくお願いいたします、
お願いします、
はい、
スケスケトーク番組水曜のラジオ、
はい、ということで、エンディングテーマはロースケフューチャリング清瀬シティのラブイズサイエンスフィクションです。 iTunes ストア、 Spotify、 YouTube で視聴購入ができますので、気になる方はチェックしてみてください。さらにもう一つの番組カフェオレディオでは、前番組である裏カフェオレディオの再放送、水曜のラジオの裏話、DJ インターネットの独自企画なども不定期配信中です。 Apple Podcast、 Spotify で CAFE 半角スペース AU 半角スペース RADIO と検索してみてください。両方の番組のチャンネル登録と評価もよろしくお願いします。はい、久々の2人収録となりましたけど、
まあ、俺はもう初めてな気分ですけど、
ね、初めてな気分です。はい、意外にテンポよくできた感じがして、こう嬉しい、
まあそうですね、
嬉しい感じがしましたね、
はい、嬉しい次第です。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと続き、それではですね、はい、ちょっと今回は締めたいと思います。それではまた7月30日の水曜にお会いいたしましょう。お相手は DJ インターネットと
ゆうとです。
ゆうとですってことはない。恭平でお送りしました。
はい、ありがとうございました。